エレミア書の36章ですね。これは他の旧約聖書の箇所にはない特別な記事なんですね。それはどういう意味かというと、こういうエレミア書というふうな預言書がどういうふうにして書かれたのかというその一端を、残しているからですね。大体このこういう書くっていうことは大変なことだったわけですね。の巻物ってあるけど、これは大体パピルスなんかで作られたりですね、羊皮、羊の皮で作ったりする。いずれにしても非常にかさばるわけですね。厚さが厚いわけです。パピルスっていうカヤツリグサ科の中の繊維を取り出して潰してですね、それを圧迫しておいたらくっついて、そこに書くわけですけど、書くものだってなかなかないわけですね。今我々使っているような鉛筆とかインクとかそういうものは全くないわけで、特別な配合をしてですね、したものを使ってたわけですけれども、そういう非常に貴重なものだったわけですね。でそういうものがどうしてできたのかという、そういったことがこういうところで少し伺えるわけです。ヨシアの子、ヨアキムの第4年って特別に書いてあるのは、これ重要だったからですね。ヨアキムの支配の第4年目ということです。こういうような支配の何年目っていうのが中国とかにも入って、いわゆる元号制になって日本にも入ったわけですね。大化の改新、大化とかいうようになっていったわけですけども、それが明治になってから一世一元制となって、それまでは一つの天皇で繰り返し何度も変えたりしよったんですね。元がいいとか、明治になってから天皇神格化を植え付けるために一世一元制ということになって、今もですね、いわゆる平成の天皇の第20目年目とかいう意味になっているわけなんですね。そういうような非常に王が絶対性を持ってたようなことをさらにですね、神格化を植え付けるために作られたということが、日本だけに現在世界で、続いてしまっているわけです。で、ここはですね、こういうふうに、第4年目と、でこれは25章にも出てくるわけですね。何年何月とかいうのはなかなか記録もないような時代では特別に重要な時にですね、こういうふうに特に書いてあるわけですけども、エレミア書の25章を見ますと、ユダの王ヨシアの子ヤキムの第4年にどうこうと、大体このエレミア書っていうのはいろんな時に書かれたものが集合されているので、時代順に書いてるわけじゃないわけですね。この時、これは第4年というのは紀元前の605年、時には604年と書いてある本もありますけれども、 BC の605年ということですね。今から2600年余りも遥かな遠い昔なわけですね。そのぐらい遠いとちょっとピンとこないぐらいですね。我々2600年、日本では何が一切の書き物がなかったから、具体的に日本人がどうしてたかっていうのは書いたものは一つもないからわからないほど昔なんですが、この時にエレミアはユダの民とエルサレムの住民に次のように語ったとあってですね、23年間、主の言葉を望んで、産むことなく語り聞かせたのでお前たちは従わなかった。この従うってここで訳してありますが、これはシャーマー、聞くということはですね、聞かなかったと。この聞くというシャーマーは特に聞き従うとかですね、このように従うとか、他の訳では聞くとか訳してありますけれども、要するに基本的に聞かなかったと。主はしもべである預言者たちを産むことなく、飽きることなく使わせたのに、人々は耳を傾ける、聞かなかったということなんですね。でその後でですね、そこで8節で、だから主は言われると、聞かなか、ここではですね、同じシャーマーというヘブライ語8節では、お前たちが私の言葉に聞き従わなかったと、こういうふうに、ここではこういうふうに訳してありますが、これも同じ聞くですね。ですから、バブロンの王ネブカドレザルが起こさせると、そうして、廃墟になると、滅ぼされるということがですね、次に書いてあります。 そこから喜びの声を全て絶えさせると。ここは全く廃墟となってしまうと。そして捕らわれた人々は、まあ、約70年の間使えると言ってですね、けれども70年過ぎると今度はですね、このバビロンの王と民を罰して、再びですね、帰ることができるというようなことが暗示されているわけです。まあ、こういうふうに非常に重要な予言がこの25章の方でも言われていたんですね。第4年と同じように読むとき。で、今日のところもその同じ年になっているわけなんです。で、特にまあ書いてある。で、ここのところも非常に重要なわけです。ですから、この第4年、BC600 年というのは、このエレミア書でも特にですね、大事なことで、バビロンの王に、これ70年というのは象徴的な数なんですけど、実質的には50年のことだったわけです。で、まあ、この50年、半世紀って全部生き取った人ほとんど死んでしまうわけですね。人生50年ぐらいだから。要するに生きた人がみんな死んでしまった後で、やっとですね、様々な困難を経て、その人たちには喜ばしいことは現実に起こってこない。その後の世代にやっとですね、回復が起こると。そういうふうに捕囚からの解放っていうふうなこともですね、言われた重要な時だったんですね。それと同じ年に、この巻物がですね、神の言葉を書いた巻物が切り裂かれて焼かれるというですね、まあ極めてこの衝撃的なようなことが起こったわけです。だからこの2つの出来事ですね、25章と36章、ヨアキモの第4年というのは、そういう意味ではエレミア書にとっても重要なものになっているわけですね。それから先のことまで予告した、予言したと。エルサレムが本当に滅亡してしまうということとともにですね、回復の予言までなされた。で、そういうことで、この、こんだけ、25章と離れてるんだけど、実は同じ年に起こったことだということなんですね。そういうふうに、年代順に書いてあると思ったらいけないわけなんですね。はい、それで36章、今日のところを言いますと、その巻物、を取れというわけです。で、今日語ってきた言葉を残らず書き記せと、まあ、こういうふうにですね、これがバルクが書いたということで、初めに言ったようにエレミア書のこういったものの原型になったというわけですね。ずっと語り続けてきたことを残らず書いていけと言ったわけです。まあ、こういうふうにですね、主から望んだので自分が書きたいから書くとか言うんじゃなくって、こういった神の言葉を書くっていうのはですね、このこういった古い時代から神様から書きなさいと、これを書けと言われたからですね、万難を排してこの書く材料にしてもそういったものも求めてですね、そうして書いたものが今日まで残ってきたというんですね。2600年を超えてこういうふうに直接神が書けと言ったから書かれたというわけです。でその目的はですね、一番直接的な目的は立ち返らせるためだったと言うんですね。単なる記録とか記念とか、例えばよくカプセルに入れて、書き残してですね、50年30年だったらあれは単なる面白みのためですね。そんな子供の時に書いたのが何十年したらどうなってるか、面白いな、ただそれだけのことでですね、そういうふうにしたからといって誰かの魂が救われることは一切関係ないわけです。単なる解雇的なですね、面白いなと、いや子供の時、いや30年前こんなのがあってと思う、ただそれだけのことですけども、それとはいろんな意味でですね、書き記すっていうことは、それはもちろんそれなりの今言ってる意味持ってるわけですね。自分史を書くとかいうこともよくありますが、その自分史を書いても多くの場合はですね、そんな人が読んでも足しもならないようなことはほとんどですね、みんな消えていくわけです。で、それから単なる出来事の記録ってもずっと書かれてあってもですね、多くの場合は他の人に言ったら意味がない。ところがここの場合はっきりした目的があったわけです。立ち返らせるため。で、これは神の言葉全体に言えるわけですね。私たちはともすれば神の声をさっきのように聞こうとしない。これはもうどんな人でもあるですね。もう全ての熟達した人でも起こることなので、絶えず私たちは聞こうとする。聞くと、これは立ち返るということですね。だから人間的な道から立ち返るために神の言葉があるっていうのは基本的にはですね、だからずっと今も続いているのであって、このことなんか昔に起こったことで我々と関係ない古い時代の昔話を読んでると思ったらいけないわけですね。 書かれた紙の言葉、その背後にあるのは絶えず私たちが間違った道から立ち返らせるためと、これは修復というあの言葉ですね、立ち返る、転換する、方向転換という。そして立ち返れば許されるんだと、まあ、これも今日の私たちにもそのまま当てはまるわけです。私たちも気をつけてないと、うっかりもう本当にいろんな弱さがあるので、ついつい引っ張り込まれる。だけどそのたびに方向転換をしたら許されるっても、まあ、これも基本的なことで、神の言葉ってそういう立ち返らせてまた許しを与えるためだというこの重要な言葉ですね。こういう古い時代からもこの基本ラインがここに書いてあるわけですね。イエスの言葉、福音書の言葉、パウロの言葉はもういいの方なんですね。パウロのローマ書でも基本的にはそれなわけです。立ち返らせて罪の許しをここでメッセージとして与えるということだったんですね。でそこでですね、この書く人がまたこのバロクという、まあ、ある意味で非常に勇気ある人が与えられている。これも不思議なことなんですけども、紙の言葉を書き残すためにはですね、こういう適切な人、適切な機会、なんか不思議なことが与えられてきたわけです。だから今日までこういうふうにありとあらゆる妨害がいってもですね、この後に出てくる切り裂かれて焼かれるっていうことは非常に象徴的ですね。神の言葉的なものが遭遇する運命っていうものはもうずっと歴史の中でそういう目に遭ってきたわけですけども、またそれを絶えずですね、こういうふうに書き記して残していく人たちが一方で常に不思議なことにですね、この出されてきて、なんか不死鳥のように神の言葉を蘇っていったわけです。すべて巻物に書き記した。これはエレミアの口実に従ってってありますが、なんでわざわざエレミアは書かなかったのかということですが、これはですね、書くということはめったにないんですね。で、そういう書くという特別の技術的なことがいるわけです。美しく綺麗に書くと。で、書くものだって今のように万年筆とか鉛筆用もないわけです。特殊なもので、ちょっと足のとか植物の切ったりなんかしたりするもんですから。ですから、書き慣れた人がサルサルと書くと。それから書くためのですね、材料も巧みに調達すると作ったりですね。そういうことの専門医師のこれ技術だったわけです。今も誰でもですね、目が見えて書けたら全部書けるわけですけど、そういうことでなかったからですね。ですから神の言葉だから、まあ、できるだけきちっと書きたいという書くということから、これ専門の筆記人。これはパウロの手紙でもそうなんですね。もっとこれが600年も後の手紙でもですね、これは口述するという、まあ、そういうことが伺われるわけです。ですからその時代には書くとかそういうことが困難であったと。非常に困難だったということがですね、わかるわけです。ちょっとその点でローマ信徒の手紙の最後を見ていただいたらですね、16章の、この間の水曜日にこの水曜集会でずっとやってきて、終わったところですが、ローマ信徒の手紙の16章の最後のところ、22節のところですね。16章の22節、このローマ書の最後のところですね。この手紙を筆記した私テルティオがキリストにあるもの、これはエンキリスト、クリストですね、キリストにあるもの、キリストに結ばれているものとしてあなた方に挨拶しますと言ってですね、書いてる人もこれを挨拶するというように、ローマ信徒の手紙誰が書いたって、これ子供のクイズみたいなけど、パウロだ、いや書いたのはこのテルティオだということ書くように命じたのはパウロなんだけど、それをさらに命じたのは神様だと、イエス様だということになりますが、そんなこともですね、ほとんどの人は思いもよらない今のような状況が起きたらですね、今の状況を耐えても普通に書けるんだからと、まあ、それに専門の筆記人がおったと。ですからこういう新約聖書の写本そのものの専門の筆記者がおったわけですね。写本の書く人が、専門的な人があって並んで書くと、まあ、そういったことがあったわけです。はい、それでまあ元のところがありますが、まあ、そういうようなことでですね、で単に書く技術的なことが非常に巧みであった、だけでなくて、信仰と勇気の備わってた人たちも後から分かるわけですね。エレミアがですね、 断食の日に行って、私が言った通りに書いたこの巻物から死の言葉を読んで、神殿に集まった人に聞かせようと、ユダの町々からこのエルサレムに向かってですね、礼拝に来る全ての人に読み聞かせようと、まあ、こういうようなこと、もう滅びるとか焼かれるとかいうわけですね。そんなことを言ったらですね、もうみんなダメなんだ、王だって軍隊だって何も全部ダメなんて言うたら、こんなことを例えば日本でもですね、平和主義を戦争はいけないというだけで犯罪だったわけですね、非国民ということだったわけです。だから負けろなんか言ってほんの直ちに逮捕されてですね、職も辞めさされる、刑務所本当に放り込まれたわけです。まあ、そういうふうに戦い戦争なんていうふうな時代にはですね、負けるだなんて言ったらそれこそ大変なわけですけれども、こういうことをですね、家と言ったわけです。でここでもですね、もちろんこれは立ち返らせるためとはっきりしているわけですね。それぞれそれを聞けばですね、悪の道から立ち返るかもしれないと、そして滅びを招くあるかもしれないという、まあ、ここに集中しているわけですね。立ち返る、ヘブライ語のシューブということですね。要するに絶えず神様は私たちを方向転換させようとしているということです。そしてですね、それを聞いたらそんなことはできないと、単なる技術者だったらですね、信仰的に思想的に堅固でなければですね、書くのはほら書くよと、だけどそんなこと人間で人々の前でこんな大変やと、それはあんたが言ったらいいんやと言ってですね、これはもうとてもですね、エレミアがいけないと言っても、いけるときまで待ったらいいんやと、私はとても恐ろしていけないと言うと思うんですけども、このネリ、このバルコはですね、非常にこのエレミアに、またエレミアの背後にある神様に従順に従ったというんですね。こういうところでもですね、この文には何らこのバルコの心、気持ちが書いていないわけですけども、実際にこういうことをしようと思ったら本当にこの勇気がいるわけです。これはもう私も公立学校の中でずっとあの命の水や印刷物を、モニトリ全教職員事務職員まで配した時にもう何度やっても慣れることはなかったと、なんか非常にこう重いしんどいという気持ちがあったんですけど、気持ちを奮い立たせないとほらできないですね、祈って、まあ、そういうこと、恐れを出したってみんなが木の目で見たりですね、いやまた嫌なもの持ってきたと、まあ、まあありありと感じるって人が大多数ですから、それに逆らっていくっていうのは大変、やらはもう非常に勇気があるけれども、殺されることはないわけですね、逮捕されることもない、それでどっか遠いところ追い出されても、それは十分可能性はあったわけですけども、この場合だったらですね、この文字通り捕らえられるかわからんし、暴力、暴行を受けるかもわからんわけです。ですから、こういうところ、聖書を読む場合でもですね、この状況でバルコが人々のたくさん来ている前って、こういうようなことを覚えて読んだらですね、どんなもんなのだろうかと。バルコの心はどうだっただろうかと。そこのエレミアから、聞いたところから神殿まで行く、歩いていく道々、何を思ってたろうかと、まあ、そういうことを思うとですね、本当にバルコという人にもですね、非常にこの思いに出会ったと思うんですね。そして、けれどもその神の言葉に従うというのが強くて、このバルコはエレミアが命じた通りにですね、ちょっときついことを言わないとかいうんじゃなくて、言うた通りに死の言葉を神殿で読んだんだと。で、たくさんの人たちがちょうどその時にはですね、エルサレムの全市民、ユダの町々、エルサレムに残ってくる全ての人に断食するというなんか布告が出された時に、バルコは死の神殿で巻物に記されたエレミアのことを読んだというんですね。それは死の神殿の前庭であったと、まあ、追加を告げてたくさんの人にほら聞かしたと。でそれを聞いてた一人が、まあその書記官のところへ行ってですね、まあ、役人が行って、その聞いたことをミカヤとしてはその役人たに言うたところがですね、次の14節にこうですね、で、ほな、その巻物そのもの持ってこいと、本当にそういうこと通りなのかと。そしてバルコは、まあ、持ってですね、行ったと。たらその人たちはですね、役人たちはこの比較的ですね、敵意でなく、こういう好感を持っていたわけなんですね、割合で。座って我々に呼んでくれということだから、バルコは読み返したら、みんなおののいてですね、このままこれ大変なことになるぞと、おののいて顔を見合わせていったと。こんなことは大変なことになるからというんでですね、 敵対する人がさらにですね悪意を持って伝えるよりは先にこれも伝えておこうということになっていったわけですね。でバルクはこういういきさつまでこれ書いてある、珍しいですね。これ聖書の中でもここだけなんですね。さらにバルクにはこの役人を訪ねたと。どういうふうにしてこの言葉を書いたのか教えてくれと。エレミアがこれ言うたことをお前書けって書いたのかっていうわけですね。そしたらバルクは、エレミアが自分で言うたことをそのまま書いたんだと。で私が巻物に、この書く、まあ、材料ですね、インクで書いたんだと。まあ、こんないきさつまで書いてあること他にどこにもないですね。アモス書にしても星やすにしても短いから、いきなりテコアの牧師屋が言い出したという、何者なのかほとんどさっぱりわからないままですね。だからこんなインクはどうのことだと書いた、書き写したとか誰から聞いたの、こんないきさつまで書いてあるのがもう全くないわけです。それで役人たちが聞いたに、このここにおった役人たちは比較的好意的だったので、もう隠れとれと、こんなことを知られたらどないになるかわからないというわけです。そこで彼らは巻物を言ってですね、これはみんなが聞いたからですね、敵対する人が悪いように持って行ってエレミアを捕らえさせたら大変だって言うんで、少しでもまあそのままの形で伝えようと思ったんですね。これも王に知られるんだから、大な遅かれ早かれ。そしてその巻物を持って行ったら、王に取り上げられると思ってまああの部屋に置いて行ったんだけど、やはり王はその巻物を持ってこいと言ってですね、取りに来させたわけですね。そして王の前でその巻物が読まれたと。ちょうど冬の家で暖炉が赤く燃えてたから、3行か4行か読んでもごとに一つ一つ巻物をナイフで切り裂いて、こんなことまで丁寧に書いてあるんですね。王は聞いて全部燃やしてしまったと一言で済むところですね、3欄か4欄ごと読み終わるごとに巻物をナイフで切って皮肉べ、そういうふうにして非常に念入りに切っては焼き、切っては焼きしたいと。まあ、そういうふうなことをして全部燃やしてしまったと。だけど、ここで24でですね、それだけまあ神様の警告があったのに、全くその人たちは方向転換をしようとしなかったと。でもそこに3人がですね、このエルナタン、デラヤ、ゲマリエの3人だけは、この燃やしたら大変やと、もう神様の言葉を燃やしたら大変だということで、まあ、この王にもですね、こんなことを言った王の気持ちはもう切っていくわけなんだから、それに反論したらエリメの肩持ってるということだから、これもどうなるかわからないと思ったんだけれども、この人たちも勇気がある人が3人おったというわけですね。だから当然そういうに役ぐらいだから、今度はバルクという原始者を捕ま逮捕させようということに、まあ、26節になったわけです。だけど主が隠されたという表現でですね、ここのこういう表現はですね、このような危険も焼くこともみんな見てのうちにあったと。神様っていうのはですね、危険が起こらないようにしなかったと、切り裂かれるものをないようにしなかったんですね。神様だから何でもできたんだからですね、その前に、王の心を変えることもできただろうし、焼かれないようにすることもできたけど、あえて神の言葉を切り裂かれて焼かれるままにしておった。しかし、こういうふうに、ちゃんと神様の手の内であったから、ある重要なこと、二人を差し当たれば命を守るという点においてはですね、二人を隠されたと。ですね。で燃やした後に再び神様はですね、改めて別の巻物を取って、全ての言葉を元通りに書けと。これは大変なことですよね。今のように便利な書くものがない時代では、材料だってもうなかなか手に入らない高価なものです。昔は本当に書物は高価だったわけですね。羊用意したなんて言って、羊一頭処理したって、書けるように乾燥させたり処理するとかも大変ですよね。パピルスでも実際に私もエジプトでその実演をするのを目の前で、半時間以上もそれ見せてくれたわけですけど、これもなかなか大変ですね。で、別の巻物を取って再び元通りに書けと。でもここで何が言いたいかと、最初に言ったようにですね、紙の言葉ってどんなに切っても焼かれてもですね、不死鳥に蘇ると。 このことがずっと歴史の中で起こってきたわけですね。この時だけこういうのがあったんじゃなくて、神の言葉を担った人もそうだったわけです。神の言葉を書いたものもこのように切ったり刻んだり焼かれたりしてもしてもしても不思議とまたここと同じように書く人が現れて、そして2000何百年も伝わってきたわけです。エレミア書は2600年も。それと同じように、非常にですね、神のことを受け取った人もここのように切られた、殺された、焼かれたと。殺されて終わりかと思ったらそうじゃなくて、また神様はですね、新たな神のことを受ける人を作り出したわけですね。ここにあるように別の巻物を取って書かせるように、そのように、神様はその切られたり焼かれたりしないようにはなさらないでですね、時にはもちろん両方いうことを守る時もあるけど、あえてそのまま切られたり焼かれるに任して、また新たなものをこういうふうに起こされるということなんです。そういうのが神様のなさり方だということがまあ分かるわけですね。だから私たちも、真理を持った人が突然の事故とか病気で死んだからといってですね、どうして神様はそんなこと、これは誰でも思うわけです。私自身も無教会関係の人だけでもですね、いろいろ知ってる人がおります。非常な良き働きで突然の事故で死んでしまうとかですね、でも神様はまた新たな人を起こすわけですね。無から有を起こすから、そういうふうな真理はどんなことがあっても切られても焼かれても続いていくっていうこと、一つはこういうことを生々しいこういう事実によって、記してある、とてもある意味で珍しい、また貴重な箇所であると思うんですね。この王が言ったのはこの29節で、お前エレミアを非難して、なぜこの巻物にバビロンの王が来て滅ぼしてしまうと言ったのかとですね、王はこういうことですね、この国が勝つのだと、この国は負けないぞと、神が守ってくれたんだと、そういうことを言わんと、なぜお前滅びと言ったのかと、まあ、今も昔も同じですよね。こういうもう危険な戦争状態の時には、軽々しいそういうふうなデタラメみたいなことを言う方が喜ばれるわけです。事実を言ってこのままで滅びるとかいいって言ったら気しかないやつだということになるんですけどね。で、最終的に彼は聞こうとしなかった、まあ、そこで、エレミアは別の巻物を取ってまたバルクに渡して、そしてこれも長い時間がかかったと思うんですけども、バルクはユダの親子が火に投じたあの巻物に記されていた全ての言葉をみんな書き直したというわけです。そしてさらに同じような予言の言葉を数多く加えたと。ということで、こういうエレミア書の原型がこういう形でできていって、2600年も今日まで続いて、私たちもこうして、ずっと昔の、まあ、神の言葉、あるいはこういういきさつを今も私たちがその生々しい形で部分的に知る、受け取ることができるようになったというわけですね。はい、まあ、そういうことで、この時代の状況がどんなふうだったかと、過去の単なる歴史の一コマを言うんじゃなくて、神の言葉の強靭さというかですね、そういう受け渡しとかついつい起こされると、まあ、そういったことをこう具体的な歴史を通して、このところでは、まあ、メッセージとして、ここではつけておるということですね。巻物ということは、ここはもう聖書の中で一番よく出てくる、20回以上出てきますよね。もうずっと最初から巻物、まあ、今でいう聖書になるわけですけど、まあ、そのぐらい聖書に関する攻防みたいなもんでですね、聖書の言葉をみんなの前で読む、繰り返し読む、どんなに反対しようとも読むと、またそれを敵対する人がおると、またそれを保持させようとする力を働くと、まあ、そういう聖書をめぐるさまざまな力ということもここでわかるわけです。はい、それでも今日そこまでにしておきます。